と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、使徒の働きの19章の1節から8節をお読みします。アポロがコリントに行った時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。彼らに、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らは、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いて彼らは、主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった。パウロは街道に入って3ヶ月の間、大胆に、語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。まあ、このように書いてあります。実はですね、今回の、19章の1節から8節までのディボーションなんですが、収録するのがこれで 2,3 回目です。ちょっと収録の仕方でね、編集の、間違いでね、音声が途切れてしまったりとかね、まあ、いろいろちょっとアクシデントが起きまして、語り直し、読み直しっていう風にね、なってしまいました。ですけれども、まあ、聖書の言葉というのはね、何度も何度もね、咀嚼しね、反芻して読み直していくことでね、自分自身の糧となっていく、血肉となっていくものですからね、まあ、何度、読み直しても、いいわけであります。まあ言い訳なんですけどね。まあ一節ですね。アポロは最初ですね、アレクサンドリアから、まあ、出身地のエジプトのアレクサンドリア、からエペソに来てと、書いてあります。18章の24節で、その事情がね、記されているんですが、さてアレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていたと、いうことですよね。で、この聖書に通じていたっていう言葉はね、聖書の教えを受けていたっていうふうにね、訳すことができまして、聖書の教えを受けていた彼はですね、18章の24節25節を、俯瞰するとですね、まあ、4つのことが目に入るんですね。まず1つは、主の道を教えていたということですね。そして2番目は、それを語るにあたって霊に燃えて情熱的に話していた。しかしながら3番目、ヨハネの洗礼しか知らなかった。で、4番目街道で大胆に語っていたということですね。で、26節ではですね、それを聞いたプリスキラとアキラは、彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明したと、書かれています。まあ、要するにですね、イエスはキリストであることを説明された。まあ、福音の核心をね、説明された。アポロはその後ですね、エペソ宣教からですね、コリント宣教に軸足を移して、まあ、アカヤ地方のコリントに、アカヤに行きたいということを、願ったわけですね。で、コリントに、アポロがコリントに、行くとですね、27節、恵みによって信者になっていた人々を大いに助けたとあります。コリントに限らずね、大都市コリントに限らず、アカヤ地方全体だと思いますけどね、まあ、コリント周辺だとは思いますけどね、まあ、19章の1節にね、もうすでにアポロがコリントにいた時の、ことであったっていうふうにね、書き出されておりますのでね、まあ、目的地はやはりアカヤ地方の、まあ、もろもろのね、町ではなくて、まあ、コリントという都市であったと思われます。で、 アポロはですね、エペソで教えていた以上にですね、神の道をもっと正確に、説明するために、エペソにだからこそ残るわけにはいかなかったと思われます。その際プリスキラとアキラにね、パウロがねそのようであったようにね、エペソ宣教は、任せて、アポロはコリントの信仰者たちを助けたわけですね。でこのことを、考えた時にですね、なぜアポロはそのエペソで、エペソ宣教から、コリント宣教へとね、軸足を変えたのかっていうことがね、素朴な疑問として、湧き起こってきます。でそれは、なぜかなっていうふうに思った時にですね、いろいろな理由は、正直あったと思うんですね。いろんな要素が複雑に絡み合って、そのアカイア地方に行きたいと、コリントに行きたいと、でそのことをアポロのこのね、行動の変化、気持ちの変化をね考えた時にですね、一つの例、二つの事柄をね、思い出すわけですね。何かというと、例えばですね、全くちょっと聖書の言葉とは違うようにいて、少し通じているところがあるかなと思うんですけど、長い間ですね、子供のいない夫婦がですね、ようやくその祈りの御言葉の確信が与えられてですね、二人で養子を迎えた場合のことを想定しましょう。その場合ですね、赤ちゃんの泣き声とかですね、一緒にねベビーカーで母親がですね出るところを臨時に見られたりとかですね、特に集合住宅に住んでいる方はですね、夫婦であった場合はですね、今時一軒家っていうのもなかなかね、ありませんのでね、周囲からですね、今まで全然その赤ちゃんがいない、夫婦だったのにね、突然その赤ちゃんが出たっていうことになってくると不審がられることもね多いしね、あれ赤ちゃんがね生まれたのかって、いうこともね、言われたくないのに、その指摘されたりとかですね、そういうことがね、環境的な要素っていうものがね、ちょっとね、養子の養育環境的に、まずいと、ですから社会常識的にはですね、常識的には一般的な話なんですけど、その時は養子を迎えた時は大抵引っ越しをすると、いうことですね。環境の変化をもたらしていく、引っ越しをするっていうことですね、簡単に言うとね。で同様にですね、そのアポロの信仰がね、それまではですね、古い意味でのその語りっていうのがね、ヨハネの洗礼だったわけですよ。ですけれども、エペソのアキラとプリスキラによって、実はそのヨハネの洗礼が直接示していたのは、イエスがキリストであるというキリストに対する信仰、これこそ福音の確信、これこそ聖書のね主題であると深く理解した彼はですね、エペソに残るわけにはいかなかったわけですね。なぜかというと、エペソに残って、古い教えを後にして新しい教えをね、こう人々に教え直しをするわけにはいかなかったからであります。例えばその先ほどの例とリンクさせるとですね、子供のいない夫婦がね養子を迎えた結果、事情も何も知らない人たちの間でポッとこう赤ちゃんが出て、養子である赤ちゃんがね、育てられるっていうことになってくるとですね、育て直しというかね、いうことになりますし、ちょっとやっぱりね周囲の目が、かなり厳しくなってくる可能性はあります。でその子供にとっても良くない、からね、ゼロからスタートっていう環境の変化をもたらしていくのは普通の判断です。でアポロもですね、今まで古い教えをしていて、福音の確信に開眼してですね、じゃあ同じ地域で教え直しができるかっていうと、多分こう言われると思うんですね。 彼はアポロっていう人はね、今までねヨハネの洗礼ってね、罪の告白とか悔い改めとかっていう風に言っていた。でも最近の彼の説教を聞くとですね、教えを聞くと、イエスがキリストであるってね、ヨハネ自身が指さしたのはイエスであって、このお方を信じるようにと、全くメッセージが中身が違うじゃないかというような批判を受ける可能性がありました。ですから同じ環境でですね、ちょっとこう刷新された教えをね、まあ本来の教えを古い教えを後にしてねやろうとする、ちょっとやっぱりその外野がうるさくなってくる。教え直しに関してはやっぱり周囲は厳しいということですね。で同じような例としてですね、まあ別の話なんですけど、以前とある牧師がですね、数千人の教会員たちに対してですね、まあ再洗礼っていうことを行ったわけですよ。私は仕事でそれを目撃しましたけれども、取材してしたわけですけども、まあその牧師の言い分はこうでね、今まで授けていた洗礼様式というのはね、スタイルは聖書的に間違っていたから、別の洗礼方式に変えていこうということですね。具体的には、まあ頭にちょんちょんちょんと三位一体の皆によってって言ってね、洗礼を授ける、まあ、適齢という方式というものはね、間違いだと分かったから。でまあ実際ですね、キリスト教会の歴史を考えると、まあ適齢という方式というのはね、もともとはですよ、もともとは、まあ今どうなってるかっていうのは別にして、もともとはそのかなり長い間その洗礼方式の中で、まあ、緊急に洗礼を授けなければいけないとかね、負傷者やね、老齢の方や病者の方々にすぐにこう洗礼を授けなければいけないといった時の、あるいは子どもたちかもしれませんけどね、まあ略式洗礼っていう感じで執行されていたものであります。でこれがですね、まあ教会ローマ帝国のキリスト教国教化4世紀以降ですね、キリスト教の信徒たちが、非常に増えたためにですね、まあ略式洗礼であった適齢方式というものがね、まあ主流であったね、教会の主流であった神水礼ですね、川とかですね、池とかですね、沼とかでこう洗礼を授けていたのが、まあその、適齢になったということ、まあ、そういう歴史があります。だから別にその歴史を掘り起こすならばですね、まあ、別にその略適齢ではなくてですね、まあ、その神水礼に戻すっていうふうなことをしても良いわけでありますしね、まあ、私たちのようにですね、まあ適齢と神水礼はこういうこんな感じだよみたいなのが簡単に説明してですね、まあ、本人にね、選ばせて選択させるということもね、まあ、大丈夫なわけであります、まあ、これをね適齢でなければいけないとか、幼児洗礼でなければいけないとか、神水礼でなければいけないとかっていうふうにね、まあ、立法主義的にちょっとこう教会の規律としてですね、人々に押し付けてしまうとですね、まあ問題なのかな、キリストにある自由どうなってるのかなっていうふうにね、個人的には思いますけれども、まあ諸教会でね立場が違いますんでね、まあ、それはね、まあ私たちの教会では選択制ですよと、いうことでね、まあそれは歴史がね証明しているからですと、いうところなんですが、まあその教会の牧師はですね、まあすごく大きな教会の牧師で数千人もね教会がいるにもかかわらず、まあですからね、その洗礼の方式を変えるっていうことはすごい影響力があるわけですよね。で今まで適齢でやっていたのを、まあ、適齢を受けた人もね、神水礼で、まあ近くにね、その県で有名なね大きな川があるから、そこで神水礼を授けましょうと、受けるようにと、まあ、こういうふうに指示してですね、数日がかりで、まあ、洗礼の受けなしをね、全ての教会員がすることになった。これをまあ私が取材したわけですけどね、まあそれを取材する前もね、取材した後も取材中もですね、やはりすごく違和感はありましたですよね。同じ教会でね、まあ他の牧師がね、まあ例えば2代目とかね、 公認の牧師がね、ちょっと洗礼方式変えますと。でももうすでに洗礼受けた方々はね、まあ、適齢のままで、で私は浸水礼の、あるいは選択式のね、人間なので、まあそのこれから信じようとするね、未信者や求道者の方々はね、まあその緩やかに考えてくださいっていうんだったら分かるんですけど、まあもうすでにこう水の洗礼を受けた方々に、主イエスの御名によって受けた方々に、さらに主イエスの御名によってね、洗礼を施すというのはですね、ちょっとね、やはりその同じ、しかも同じ教会、同じ教会員たちに対してですね、しかも多くの、非常に多くの方々に対してやるっていうのは、洗礼の受け直し、再洗礼っていうのはね、やはりちょっとこう教会内においては同意が得られると思うんですよ。素朴な方々、純朴な方々がすごく集まっていたんでね、でもやっぱりその他教、他のですね、まあ、キリスト教の諸教会、諸々の牧師たちからするとですね、あそこはちょっと再洗礼だがちょっとおかしくなり始めてるよねみたいな話にもなるわけですよね。やっぱりその外野がざわつくわけですよね。アポロの、エペソにおけるね、教え直しといったものがね、やりにくいっていうのと同じようにね、まあ、自分たちの教会だけでその洗礼方式を変えたわけですけれども、やっぱりその教会同士とつながっておりますんでね、教会同士の友情にこうひびが入るようなこう、まあ、洗礼といえば聖霊点ですから非常に重要なわけですよね。ですからそこを勝手に変えてしまってね、というのはね、やはりちょっと外野がね騒ぐ、やりづらいということですね。でやりづらいことを簡単にこう数日がかりでね、洗礼の、やり直しっていうものをした、まあ、牧師も牧師なんですけどね、そういうことを気にする人と気にしない人いると思うんですけど、やはり例えばアポロ一人例にとってみても、同一地域のエペソでヨハネの洗礼からキリストの信仰へって教え直しをするっていうのは外野が騒ぐし、やはりですね、つまずきはもしかしたら与えるかもしれませんので、まあ、別の地域へお引っ越し、あるいはその移動するということはね、まあ愛の行動なわけですね、これはね、やはりね。で使徒の働き、まあ、本文のね、冒頭ですけど19章の1節、アポロがコリントに行った時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子に出会った。でパウロはそれまでの間どこにいたかというと、アンティオキア教会からね、第3次宣教旅行に出発したわけですよ。で、まあ、第2次宣教旅行と同じようにガラテア地方やね、フリュギアを、巡回してですね、力づけたとあります。だからそこからですね、まあ、そのアポロがね、エペソにいない間にですね、エペソにパウロが行った。そして弟子たちと会ったと、でここで、そのエペソに到着する前、ガラテア地方ですね、ガラテア書とかが書かれたほどですね、まあ、パウロによって設立された教会が非常に多かったわけですけども、このガラテア地方とかフリュギア地域っていうのでね、弟子たちを力づけたわけですけども、この力づけるという言葉、第三次宣教旅行において、まあ、諸教会を力づけるためにね、第二次宣教旅行とか第三次宣教旅行ってあるわけですよ。でこの力づけるっていう言葉はギリシャ語でエピスティリゾーっていう言葉がね使われていてね、固くするとか強めるとか支えるっていう意味なんですね。まあ、ですから、まあ、諸教会の弟子たちの信仰を、固くした、強めた、信仰を支えた、まあいうことをね、強調されているわけです。だから使徒は恵みによって、私たちの信仰をねさらに強め、支え、固くしたわけでありますね。で私たちは、この聖書の世界の教会、キリスト者たちだけではなくてね、今この聖書を基盤にね、キリスト信仰を土台に礎にしながらね、歩んでいる私たちにとっても、重要な、 力づけっていうのが重要なね奉仕なわけです。じゃあ力づける人たちはどういう人たちなのか、まあここにですね伝道者とか守牧者とか教師たちの存在意義が、あるわけです。で第一にですね、そういった方々に対して服従が求められます。でなんで服従せんとあかんのかって、思う方々が、まあ、特に傷を負った方々ですね、まあ、そういう家父長制とかね、まあ、権威主義によってね宗教的に、まあ、あるいはその企業においてもね職場にあの学校においてもね家庭においてもこうそのマウントを取るような形でね傷ついた人たちっていうのは服従っていうのがものすごい嫌です。服従するっていうことと、何だろうかな盲従してね、泣き寝入りするっていうことの区別がつかないからです。同義語だと思っちゃったんですね。でも服従っていうのは愛ゆえのリスペクトゆえの復讐ですね。じゃあ何かっていうとあのどういう指導者への復讐かというとキリスト者のあなたの私たちの益になるための復讐です。でヘブル書の13章の17節あなた方の指導者たちの言うことを聞きまた復讐しなさい。この人たちは神に申し開きをする者としてあなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはならないからですと。だからあのここで一つ例えをするとですねあと、まあ、教室があってね、まあ、あのクラスには担任と生徒がいるじゃないですか。でその担任というのがある意味指導者とするならばねそのね担任の言うことを聞いて、まあ、服従するのが生徒たちの役割、であります。じゃあなんで、教師の特に担任の言うことを聞いて服従しなければいけないかというとあの服従したいと思うかというとね、教師担任っていう存在はね、その職員会議においてとかでね、人々に申し開きをするものとして生徒たちの心のために見張りをしている。だから何か生徒たちがですね粗相を犯してしまったそういう状況の時にねあるいはそのやってはならないことをやってしまった、担任だけが頼りなわけですよね、まあ、自分自身のクラスの生徒たちを守るのが担任なわけです。もし開きをする、弁明するのが担任なわけでありますね。ですからこの人たちが喜んでそのことを、し嘆きながらすることにならないようにしなさいと。じゃあその喜んで生徒たちのことを守れる担任はね幸せだと思うんですけれども、しかしそのクラスが学級崩壊していたりとかですね、まあ、あるいはそのほとんどの生徒たちは教師の言うことを聞きねまた教師担任に服従しているにもかかわらずですね、まあ、一部の何人かの、生徒たちがですね、まあ、いつも喧嘩ばっかりしていていつも、まあ、その担任のね言うことを聞かずねまた、反逆ばっかりしてると、いうことになってくるとですね、まあ、クラス全体の雰囲気もおかしくなってきますしね、まあ、職員会議等でねクラスが問題になった時に、まあ、生徒のことを守らなきゃいけないんですけども立場上守りますよ。でも頑張って守るんですけど担任は嘆きながら、守ることにならないように、しなければならない、まあ、そういう意味ですね。そうでないとあなた方の益にはならないからですって、いうことですよね。だからその私たちの益のためにで指導者たちの益のためにじゃなくてし、ね、キリストと神から派遣された指導者たちの、まあ、その申し開きやね、魂の見張りっていうものをね喜んですることができるように、させていくのはね、教会員一人一人の益になることなんだということですね。で2番目にですね、指導者の指導に対して2倍の自発的な献金を捧げるということですね。でこれはもう献金の話ですからね、なんでみたいな話になるかもしれませんけどね、ここで一つ前提なのは私たちの教会が前提となっているということです。まあ聖書にもねそういう献金とかに関してはね規律的な命令でね書いてるわけではありませんから諸教会のね、自治に基づいて、まあ、自由なね、 捧げ方を、指導すればいいと思うんですけれども、私たちの教会では規律としてのですね、いわゆる教会のルールとしての、例えば月定献金とかそういったものは、感謝献金とかね、そういうものはありません、あくまでもですね、まあ、もちろん封筒もありませんしね、自発的な献金になります。信仰に応じた自発的な献金、本当に神の言葉に感謝して自発的に献金していく、ということですね。で、まあ、一つ私たちの教会だけの話をすると、まあ、ちょっとそうですね、今までの教会の歴史を見るとですね、まあ、献金、自発的な献金がね、信仰に追いついてない場合は献金とか献金をストップさせるっていう種目をすることがありますけれども、まあ大丈夫だろうと思ってね、献金とか献品をさせたりするじゃないですか。そしたらですね、まあその恵みだからって、まあね、嬉しいからって、まあいつも頑張ってくださってるからっていうことでね、そうするとですね、捧げない人よりも捧げる人の方がものすごい取り扱いが早いんですよね。これはもう実体験なんでね、なぜなんだって言われても、神様が取り扱ったからとしか言いようがないんですけど、やっぱりこう捧げないでね、いる人よりも捧げる人の方がね、しかも嫌々ながらではなくてね、心からの喜びの家にね、自発的に献金や献費を捧げていく、指導者の指導をね、認めていく人の取り扱いというのはね、本人が嫌であろうがね、感謝す、喜ぼうがね、取り扱われていきますよね。第一テモテの5章の17から19節、よく指導している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。聖書に脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない、また働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからです。長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはいけませんと書いてあります。一番最後が、訴えは、証人がいなければ、何人かの証人がいなければ受理してはいけませんというぐらい、その長老に対して、指導者に対してですね、注意深くあるようにということです。要はね、最優先順位は、訴えありきではないんですよね。でここで言われているこの長老、よく指導している長老、御言葉の教えのために労苦している長老、長老に対する訴えって、これ全部3回長老っていう言葉が出てきますけど、これはまあそのユダヤ人たちがですね、多いヘブライストたちのね、教会がね、まだたくさんありましたんでね、そういうユダヤ人キリストたちが多数を占める教会では長老職というものがありましてですね、長老たちが複数でね、一つの群れを、抑えるっていうようなね、体制が、ありました、習慣的にね。で異邦人たちが多い、教会とか異邦人だらけのね、だけの教会では、まあ長老と言わずにですね、まあこれはローマ帝国の風習として、まあ、その習慣としてですね、監督っていうふうに複数の監督が、まあ、一つの群れを収めていくと。で、よく指導している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしい。この2倍の尊敬というのは2倍の給与っていうのが直訳です。で尊敬というふうに訳すのは、まあ、給与という言葉をね、まあ、ちょっとその尊敬のニュアンスを込めてね、捧げるようにっていうことでね、まあ、そのリスペクトそのものっていう意味ではありません。まあ、これは直訳、給与ですね、お給料ですね。で、なんでね、その長老とか監督とか、まあ現代の牧師とかね、に対して、その奉仕者たちに対して、その、2倍の給与をね、与えなければいけないのか、それはね、そういう説教者なり、御言葉と教えのために労苦している、奉仕者たちっていうのは特にそうですって書かれてるんですけども、そういう人たちの、から私たちは何を得ているかというと、やっぱりキリストご自身、福音の真理を得ているわけですね。で、その福音の真理を伝えるっていうことは、神様の御前ではそれはね、働き以外の何物でもないんですね。そして、 働く者が報酬を受けるのは当然であるっていう、そのパウロは、主張するわけですね。旧約聖書から引用してね、ならばその見えない霊的なものを撒かれた私たちは、あのそれを撒いた霊的な事柄を物質的なものでお返ししていく、これが自発的なね捧げ方。だから何も神の言葉が解き明かされて福音の真理を伝えられてキリストの愛に触れたんだけれども、感動していないにもかかわらずね、つまり信仰がそこまで成熟していないにもかかわらず、あのルールだから、あの捧げなきゃいけないなっていう、みんななんかあの赤道献金の袋が回ってきてるからね、あなんかやんなきゃいけないのか、払い込み用紙がね、あの今の時代ね、まああのオンライン礼拝とかで、回ってきたからね、あるいはその、メールとかね、そういったところに書いてあるからね、振り込もうとか、そういう同調圧力的なものはあまり、どうなのかなというふうには個人的には思います。で、3番目ですね、でもね、やっぱりそのどうしてもやっぱり見えないものを、見えない恩恵っていったものを見える形で返すっていうのはね、普通の賃金労働と違うから、ちょっと納得できないっていう人たちもいると思います。ですから、3番目、教師は厳しい裁きを受けるっていう認識をね、きちんと、見なければいけないわけですね。通常の奉仕者とか通常の信仰者、教会員と違ってですね、あの説教者とか教師の、任務についている方々、務めを果たしている方々はですね、全てをもちろん捨てて、福音を伝えることにね使えるわけですけども、そしたら恩恵が神様から、それは他の信仰者よりもあるんじゃないか、逆なんですよね。他の信仰者よりも厳しい裁きを受ける悲惨な人たちなわけですよね。ヤコブ書のですね、3章の一節、私の兄弟たち、また多くの人が教師になってはいけません、あなた方が知っているように私たち教師はより厳しい裁きを受けます、こう断言されているわけですね。私がですね、洗礼を受けた後に洗礼を授けてくださった牧師からですね、キリスト者になってどうよと、将来の目標変わったか、何をしたいのかっていうことをね、改めて聞かれたわけですね。で、洗礼を受ける前は、キリスト者になる前はですね、一つ二つのですね、その目標があったんですけれども、キリスト者になってからはですね、もう俄然も、教会に通って1年半ぐらいで、洗礼を受けたんですけどね、学びもしながらね、でも、今まで求道者とか未信者やってた時の目標というものには全く関心がなくなってしまってですね、先生のようなね、説教者になりたい、伝道者になりたい、牧師になりたい、それしかないですって、即答しましたですね。ただですね、その後ですね、その大学の聖書研究会のですね、ある姉妹と話した時にですね、そのことを言ったんですよね。将来卒業したら何になるのっていうふうに、ね、言われたんでね、いやもうね、もう牧師しかない、ね、説教者しかない、伝道者しかないっていうことを言ったら、次の日ちょっと食事をする機会があってですね、その話になったんですよ。そしたらその朝のディボーションで、その姉妹がですね、このヤコブ書の3章の一節、多くの人が教師になってはいけません、こういう御言葉をもらったから、これはね、あなたのことだと思うって言い出したんですよね。だからね、あなたはね、牧師や伝道者やね、説教者になっちゃいけない、私はそう思う、ね、もうその人結構頑固な人なんで、ちょっとそうですね、ファンダメンタリストというかね、ファンダメンタリズムに、凝り固まってる人だともいうことも考慮したとしても、やっぱり個人的にはショックでしたよね。私としてはショックだったわけです。ですから、その教師、になるっていうことはですね、それは恩恵もありますよ。恩恵もありますけれどもね。 まあ、研究も受けることができる可能性もあります。まあ多くのね、まあ、教師たちや牧師たちや伝道者たちっていうのはね、あの厳しい生活の中でね、一日食べるのも苦しいっていうような生き方をしているのでね、あまりその教師批判とか牧師批判とか私牧者批判はしない方がいいのではないかと思いますけどね。まあ全てをね、まあ、今までしてきた仕事もね、生活もね、経済状況もね、まあ家族もね、捨てて奉仕に没頭するわけですからね。教会の中ではね、教会の方々はやっぱりその厳しい裁きを受けることになっている教師、いわゆるそのレビ人のように割り当て地のない教師たちに対してね、やっぱりこう支えてあげなきゃいけないんじゃないかなというふうにね、まあ、思います。でもその反面、厳しい裁きを受けるのは事実ですから、間違った、キリスト、間違った福音の、宣教をすれば、それは、その間違いの罪はね、教師に降りかかってね、まあ、教師職を解かれてしまうこともあります。でも人間が、まあ、この人嫌だからっていうことで教師職を解いたとしても、神様が別に、教師職解いてなければね、まあ、どこかで必ず復活しますよ、その教師ってね。人間の判断というのは間違えることもありますしね。逆に人間がね、教会員の人々がこの教師の方に、先生どうか辞めないでくださいと、まあ、言ってもですね、神様から、まあ、祈ったらね、自分も用済みであると、新しい働きへと行きなさいと、まあ、とにかく少し休みなさいと、まあ、いうふうに言われたんで、まあ、とにかくや理屈は抜きでやめますって、ね、言ってやめられる時もありますけどね。まあちょっと否定的なね、教師に対する認識を、語りましたけど、第4番目に反面ですね、監督およびまあイコール長老ですけどね、まあ、こういう教師職を求めることは立派な働きであるということも忘れてはいけないことですね。第一テモテの3章の1節、次の言葉は真理です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることであると。いや、この言葉はですね、で第一テモテの3章の1節は、私が洗礼を受けた時にね、牧師になりたい、説教者になりたいと言った時に、まあ、先生からですね、まあ司会者のね奉仕もあるし、長老職の奉仕もうちの教会にはあるし、牧師以外の奉仕者ではダメなのかって言われてですね、まあ、教会に仕えるためにそういう奉仕も必要だからって、牧師だけじゃなくてって、言われたんですけどね、まあ頑としてですね、いやもう説教者や牧師伝道者しか関心ないですっていうふうにね、即答したんですよね。で、ああそうかって言ってね、まあ確かにね、聖書にはね、監督の職に就きたいと思うならそれは立派な良い働きを求めることであるって書いてあるもんなって、まあ、それでね納得させられたんですよね。ですけど、まあそこからね、本当の意味で説教者、教師、伝道者になる、牧師になるっていう風な道が、実現するのは何十年も後のことでね、その間ものすごく訓練されましたよね。社会でも訓練されたし、教会の中でも訓練されたし、またその、まあ、難病やね、障害によっても、まあ、それを受容するかどうか、トゲとしてね、パウロのように、弱さの中だからこそキリストをね、宝として信じていく、我が命として信じていく、キリスト者に練り清められるためにね、訓練されるためにね、鍛えられるためにどれだけの時間を要したのか、神の器になるためにはね、時間がものすごくかかるんですよ。証明を受けたから、はい、牧師になりました、奉仕者になりましたなんて簡単な世界ではないんですよね。でここでですね、監督の職に就きたいと思うなら、ニョロニョロしたいと思うならっていう言葉は動詞でエピシモというね、ギリシャ語です。これは欲しがるとか切に望むという強い意味で、最も強い意味で訳すと、情欲で興奮するとか性的に欲情するっていうぐらい抑えることのない、できない衝動で監督の職に就きたいと、駆られていると。でもそれは悪いことではなくて、立派な働きを求めることだから、否定しちゃダメだよっていうことですね。 まあ、要はですね、ここの、まあ、文章というのは成長して、あの今すぐじゃないかもしれないけれども、いつか群れの配慮者に、守護者になりたいと心から願う人はまさに、価値ある働きをね、主にあって目指しているという意味です。ですからエペソ書のね、4章の11節、まあ、あのこうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。キリストが職責、務めの賜物、働き、をお立て、教会においてお立てになったということですね。まあ、これは教派に関係せずね、あのキリストがお立てになった、人々をまあ否定する根拠はないわけですね。だから、その中にはですね、まあ、近現代職責をですね、こういう務めの働きっていうものを否定する方々もおられます。ハウスチャーチとかですね、まあ、聖書研究会とか、まあ、そういったところの、に集まる有志の方々って、キリスト者の有志の方々は、まあ、説教者の存在そのものとかね、特定のその、あの奉仕者の存在っていうものをね、認めないで、まあ、仲良くやってれば、ね、まあ、御言葉を一緒に研究してればそれでいいでしょうとかね、あの一緒にこう賛美してね、まあ、楽器使えばいいでしょうみたいなね、フラットのね教会形成をする方々もおられますけれどもね、やはり聖書を読む限りですね、教会の歴史もね、昔からの教会の歴史も遡るならば、聖霊によるね務めの働きをね、教会はね、少なくとも私たちの教会はね受け入れていきたいと、まあ、そう願っているわけであります。で、何らかのね、あの信徒たちによるね、あるいは奉仕者たちによるそのグループ活動といったものがね、ミニストリーといったものが、まあ、そのいろいろやりたいということであるならば、その教会 の、 あの祈りとね指導のもとでね、やっていくのがいいんじゃないかなというふうには思うんです。2節から4節、パウロはエペソの弟子たちに信じた時聖霊を受けましたかと、まあ、ストレートに質問してるわけですね。まあ、これキリスト者同士での会話ですよ。だから相当、パウロはですね、エペソの弟子たちに、相当な違和感を感じたんだと思います。同じキリスト者だけどなんか変だなと。で、アポロによってヨハネの洗礼しか教えられなかったこのエペソの弟子たちは、いいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと、返しております。で、ここにはですね、エペソ宣教においてパウロおよびプリスキラとアキラの働きと、アポロの古いヨハネの洗礼しか知らない働きが混合していた状況が読み取ることができます。で、そのアポロの福音理解のイエスはキリストであるということの骨格部分ですね、核心部分の欠落はそのままエペソの、人々にの信仰にも、霊的状態にも左右されました。エペソ宣教全体にも影響していたということがわかります。だから福音理解というのはものすごく大切なことだっていうことですね。使徒の働きの18章の19節から21節、彼らがエペソに着くとパウロは2人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合った。人々はもっと長く留まるように頼んだが、パウロは聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げ、エペソから船でした。ということですのでね、もともとはね、アポロではなくてね、プリスキラとアキラでもなくてね、パウロがね、エペソの一度は聖霊によって禁じられたアジア地方のですね、エペソ、に、第二次宣教旅行で宣教できてたわけですよ。うん、で、それをプリスキラとアキラが引き継いで、またアポロに引き継がれたわけですね。で、アポロだけが、エペソからコリントに行ったという次第であります。で、ヨハネの洗礼を受けたあのエペソの弟子たちに対してパウロは初めからね、先ほども言ったように違和感を、覚えていた節があります。信仰、キリストに対する信仰というものは聖霊、ただ聖霊によるものなのに、そのはずなのに聖霊を知らないというのは絶対に何かがおかしい。イエスがキリストであるという告白が出てこないのは絶対に何かがおかしい。 聖霊に、キリストを信じれば聖霊の注ぎを受けて聖霊の賜物に預かることができるのに、この人たちからは何もその賜物の働きが出てこない。これは絶対におかしいと、これは現代のキリスト者にも言えることです。そのようなね、聖霊の賜物、神から与えられた証明に基づく、能力といったものがですね、教会でね、励まされることで開花することもあるのに、結局その所属している教会がですね、何もこう教えてくれずにですね、聖霊がおられるかどうかっていうのも、ご人格についても存在についても全然もうね教えてくださらないということになってくるとね、能力開発とか賜物開発ってなかなかできないですよね。5節から8節、そこでパウロはヨハネがね、キリストを信じるためにね、悔い改めの洗礼を授けていたことを教えました。ですから、エペソの弟子たちはパウロから主イエスの名によって洗礼を授けられたわけですね。するとどうなったのか、19章の6節、パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりしたと。聖霊に満たされた、ね、キリスト信仰がはっきりして聖霊が、聖霊が注がれた、そして、異言や予言の聖霊の賜物が与えられたということですね。エペソにおける、聖霊降臨、これが起きたわけですね。教会の誕生ですよね。それが約12人だけだった。約12人だけだった。逆にですね、このエペソの弟子たちは聖霊の注ぎを経験的に知らなかったわけです。聖霊の賜物である異言や予言を語ることがなかったんですね。本来神様から受けるべき祝福の数々を本来受けているにもかかわらずそれを行使することができない。これはもう本当に致命的に人生の損失であります。で、パウロはね、パウロは私の福音って言ってますけどね。使徒パウロの福音、聖書の福音が語られるところ、どこにおいてもね、聖霊が私たちを満たし、そして賜物を、顕在化させる、間違いなしであります。それからすべきことをしたパウロはいつものようにね、シナゴーグに入って、3ヶ月の間エペソ宣教に集中することがにしました。で、コリントでは3年半の間かな、3年6ヶ月の間ですけれども、エペソも相当な期間ですね。パウロという人はね、あっちゃこっちゃとね、すぐこう街を素通りするようなね宣教の仕方するんですけどもね、腰を落ち着けてね、宣教したということですね。それはなぜなのか、それなぜなのか、第二次宣教旅行ではね、短期間の宣教でエペソの人々から惜しまれて、それを振り切ってね別れたわけですけれども、今回はね、なぜ3ヶ月間もの間エペソ宣教に集中することに決めたかというと、やはりこの約12人のエペソの弟子たちへのシエスの皆による洗礼によって、エペソの宣教に力を入れなければという確信を得たのでありましょう。自分の語る福音を必要としている場所ならばね、恐れずに語り続けるべきなんですね。キリスト者一人一人、いや私は一回の信仰者で、ただの教会員ですよ、信徒ですよっていう方々も、その、どのようにキリストによって救われたかという、証をですね、必要としている、自分自身でしか語ることのできない証を必要としている方々に証をするときに、自分自身の証を通してでしか救われない方々が救われていく、これはやっぱり事実なんですね。もちろん福音が語られるところ、誰に対しても福音の恩恵っていうのはね、語られますから、誰に対してもその救いっていうのは開かれてるんですけども、それはマクロ的な意味で開かれていますけどね、ミクロ的に言うとね、自分が出会った人たちが自分の証を必要としているっていうふうに信仰でね、主にあってこう語らせていただく、そうであるならばね、恐れずに語り続けていっていいのではないかと思います。最後に、本文の19章の8節ですね、パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。 お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。